フェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日は私一人でお届けいたします。年が明けてね、もう三が日も過ぎて、皆さんもうお仕事がそろそろ始まっている頃だと思いますけどもね、どうでしょうか。まだお正月気分の抜けない方も、いるのかな、ですね。ちょうどこの番組が放送になる9日、これが私たちフェイス2エースの仕事始めでございましてね、名古屋のアポロベースというライブハウスで、今年一発目のライブ、そして翌日10日日曜日は大阪相馬、でね、2日間まずは名古屋大阪で今年の仕事始めを、やっているところでございますよ、そしてまあそんなライブをね、重ねながら、今新しいアルバムの制作をね、進めております。で2月3月でレコーディングをまあなんとかちゃんとね、テキパキやって、そして4月からツアーを始めようと、そういう段取りになってますけども、さあ2016年どんな年になりますかね。僕たちはもう本当にそのアルバムを作ることで今もう精一杯と言いますか、頭の中もそれだけでぐちゃぐちゃになってるんですけどねまだまだ曲は作んなきゃいけないし、詞も書かなきゃいけないですしね、それからレコーディングのいろんな段取りも組んでいかなきゃいけないんで、それをしながら、春のツアーのね、いろんな詳細も作って、もうねあれですよ、夏ぐらいまでザーッともうライブが、どんどんブッキングされております。もうね最近本当に早く、ライブハウスを押さえておかないとすぐ埋まっちゃってね、1ヶ月前2ヶ月前じゃもうどこも空いてないんですよ。そうするとせっかくライブやりたくてもねできないんで、早め早めに抑えていかなきゃいけないんですけども、まあそんな、年明けの割とだからバタバタしてますね。のんびり過ごせるかなと思ったんですけども、やっぱりダメですね。正月休みなんていう感覚には全然慣れずに、ここまで来てしまいましたけどもね。まあ年がら年中ライブやってね、曲作って詞書いてっていう日々が続いておりますんで、まあたまたまその合間に年が変わったっていうだけのそんな感じでございます。はい。で今年の正月はね、東京は本当に暖かくて、15度を超えた日が3日連続あったりとかね、なんかね本当に暖冬なんですけども、来週のその何ですか、成人の日か、成人の日あたりからなんかちょっとだけ寒くなるっていうふうに今日天気予報で言ってましたけども、また暖かくなって、おおむね今年の冬は暖冬だろうと言われておりますけどね、どうなんでしょうか。そういう時に限ってね、東京でものすごいどか雪が降ったりもするんですよ。 うん、そうするとね、東京って本当に雪に弱くて、ちょっと積もっただけでも電車は止まるわ、もう車はスタックするわでね、麻痺しやすいんですけども、雪に弱いんですけどもね、今年はどんな感じでしょうかね。まあいろいろ政治経済も含めて一体2016年どうなっていくのか、見守っていこうと思いますっていうか見守るしかないできないんですけどね、そんなわけで今年一発目の、お便り、紹介しましょう。先生先週先生の先生ですね、ちょっとかっこいいからっていい気になります。アホの谷口でさ、もうあ、なんでこんな今日一発目のお便りこんなの読んでしまったんだろう。さん、岡上さん、こんにちは。11月22日岐阜に参加しました。すごかった。あ、はい、岐阜柳瀬アンツのライブですね。ユウたちすごすぎるよ谷口にユウたちって言われてちゃいました。熱い、いや熱苦しいライブでした。初めて行った会場でしたが、音はすげえし、何より、男子率高し、行ってよかった。また来年岐阜でライブがあるときは、さらに男子率増やして、熱いライブを期待しています。ライブのたびに進化していく新曲が今後の活動をますます楽しみにしてくれます。楽しく熱い時間をありがとうございます。それではまたどこかのライブハウスでお待ちしています、ということでね。相変わらずアホですね、谷口はね。そうなんですよ、もうね、柳瀬アンツ本当に熱い音のライブハウスでね、もう来てくださったお客さんも本当にここは音がいいって言ってね、感動してくださいまして、ですので今年も行きますよ、またね、楽しみにしててくださいね。次、あ、来ました。 A さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。来たね。やっぱり嘘をつくと罰が当たりますね。神様は見てるんですね、という前置きはさておき、静岡と津のライブ最高でした。僕にとっては初の2連チャンです。もう11月に入ってからずっとそわそわしてしてましたが、ついにこの日が来ました。ライブハウスもどちらも初めて行った場所なんですが、 A さんがおっしゃっていたように、なんとも熱い音でかなり弾けてしまいました。2日間とも、客席後方で飛び跳ねまくっていたので、翌日はふくらはぎからアキレス腱にかけてパンパンでしたとは言っても A さんは9日間で7本ものライブをこなすという殺人的なスケジュール。あ、そうでしたね。しかしライブはそんなことをみじんも感じさせないほどのパワフルさ、本当にお疲れ様でした。ただ残念だったのが、つに参加予定だったジャイアンが急な発熱で無念のリタイア、相当悔しがってました。ライブの日は晴れが多い中、つだけが雨に降られたのはジャイアンの悔し涙だったに違いありませんね。あ、そうかもしれないですね。珍しくつ雨降りましたからね。そして新曲ですが、そろそろ耳に馴染んできたこともあり、個人的には Go for it がつぼっております。あと無垢の夏も完成形がとても気になるところです。終演後にクラゲさんとお話ししていた時に、あれはもう少しいじるよと教えていただいてたので、アルバムの完成&発売を楽しみにしています。あと今回のライブでフェイストゥーエースのライブをさらに楽しむ方法を発見しました。ラストの日暮らしなんですが、思い切って最初から最後まで目をつぶってみたんです。すると視覚ではなく聴覚だけで感じることができる景色が広がりました。ライティングもまぶた越しに絶妙なセピア感が、出ていてすごく感動しました。 CD で聴くのとは違って生演奏なので、それはそれは感動しますよ。興味のある方は一度試してみてはいかがでしょうか。いつの間にか全員目をつぶっていたら、 S さんとクラゲさん笑えてくるかもですね。ところで、つのベース1での僕の嘘の件ですが、これね、今日初めて、フェイストゥーエースのライブを見に来た人って僕が質問したら、はいってハリーさんが手を挙げてて、お前嘘だろっていうね、そんなやりとりがあったんですけど、本音を申します。憧れのエースさんに叱られたいというド M な衝動を抑えきれなかったからという、他の人には何とも理解しがたい理由からだったんですがそうだったの僕は心に闇を抱えているんでしょうか。そしてライブ後、やべえ、文江さんに怒られると勝手に次のような妄想をしていました。入谷さんとグライフさんが僕のところにやってきて、文江先輩が放課後体育館裏に来いって言ってるよ 的な感じで呼び出されて、文江さんに、あんたね、ライブの進行の邪魔すんじゃないよみたいなことを言われるんじゃないかと、膝がブルブル震えていたんですが、文江さんはやっぱり優しいですね。ライブ後は、お疲れ様ってニコニコ話しかけてくれました。もう、優しさが服を着いて歩いているような方です。文江さんの主成分は、優しさでできています。なんていい人なんだ。こんな感じでいいですか、Sさん。あ、いいよいいよ。こんな感じでやっときゃね。その気になるから。で、前置きで話してたバチなんですが、津からの帰り道、東名阪で帰ろうと、東名阪だ。これ、高速道路の話ですね。東名阪で帰ろうと思って、津インターまで向かうと、電光掲示板に、亀山ジャンクションから四日市まで9キロ渋滞と出ているではありませんか。2、3キロの渋滞ならまあ気にならない程度ですが、9キロはちょっと長いなぁと思って慌てて U ターンして国道23号で帰りました。そしてお腹も減ってきたので、どこか、途中で食べていけばよかったんですが、パーキングで食べようと思っていたので、四日市東インターから高速に乗って大山田サービスエリアに立ち寄りました。まあしかし、すでに店じまいしているじゃありませんか。マジかよーと思いながら閉店した店の隣で営業していたコンビニの弁当で我慢しました。こんなことなら高速に乗る前にうまいラーメンでも食べておけばよかったです。嘘はいけないということを思い知ったハリーでした。ということでね。ご苦労様でした。これいいね。優しさが服を着て来て歩いているような方です。文江さんの主成分は優しさでできています。本当はハリーさん処世術を身につけてますね。なかなか賢い方でございます。ああおかしい。では今日の一曲目聴いてください。フェイストゥエースで冬の花。はい、引き続き今日はね、私一人でお届けしてますけども、先ほども言いましたようにですね、9日名古屋、10日大阪というね、今年最初のフェイストゥエースの、旅がございますので、その時にまた本田と2人で、ね、サテライトでお届けできるんではないかと思っております。今日のところはご勘弁ください。はい、引き続きですね、お便りの方をどんどん紹介していこうと思いますけどもね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。三重県内在住のルンルンルンパです。11月13日、ライズ、名古屋、お友達と行ってきました。フェイストゥエースと、それから大橋のね、ビッグブリッジスのツアーでございますね。初めてのフェイストゥエース。初めてのビッグブリッジス。とても新鮮なライブとなりました。実は今その帰りの電車の中で書いたりしています。とにかくとても楽しかったです。2グループともにとても音が良く、何より演奏している歌っているメンバーがとても楽しそうで、皆さんを見てたらこっちまでニコニコしちゃいますよね。ありがとうございます。フェイストゥエースの演奏してた曲で私の好きな曲がまさかの3曲連続で演奏された時はもう喉から心臓が出そうでした。 S さんのラストの曲の時のあの振りとかすごく可愛かったです。17歳の私が S さんに可愛いって使うのはまずいと思いましたが、どうかお許しを。いいんですよ、あの本当は可愛いとか言われる年齢じゃないですけどね。終電のこともありフェイストゥーエースと大橋さんのコラボアルバムを買いましたが、サイン会には参加できず、でも長いこと演奏していただけたので仕方がないですよね。今度どこかのフェイストゥーエースのライブでエースさんはサイン書きますからって言っていただけたので、また機会があれば絶対に行き、 CD を持って行きますのでサインお願いしますよ。大丈夫です、しますよ。あと驚いたことがあって、大須近辺に大橋さん以外の出演者と、すれ違ったことです。あの時は驚きました。たまにエースさんとすれ違ったとかいうのを耳にしたことがありましたので、本当にそんなことがあるとは思いませんでした。たらたら長い文章失礼いたしました。これからの活動ライブ頑張ってください。機会があれば絶対にライブ参戦していただきますの、させていただきますので、ということでね。そうなんですよ、大橋のメンバーたちみんなほらアメリカから来てるでしょ。でね、2バンドでのライブとかね、そういうイベントの時ってね、どっちかのバンドがリハーサルやってる時ってもう片方は結構暇なんですね。それでビッグブリッジのメンバーみんなアメリカから来てて、ぜひオース観音を見たいってね、観光に出かけていきましたよ。でなんかすごく喜んで帰ってきましたけどね。でその時にすれ違ったんじゃないでしょうかね。僕らもね、大橋たちがリハーサルやってる間はなんか外うろうろ歩いたりしてましたね。なんか食べに出たりとかね。あと米兵に中古楽器見に行ったりとかね。そんなことしてましたけどもね。ぜひ本当にフェイストゥエースのライブまたルンルンルンパさん来ていただければ、その時にCD を持ってきていただければね、ちゃんとサインしますんでね、お約束通りしますから、ぜひライブにお越しください。お待ちしております。次、さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。私は物をなくします。私はよく物をなくします。大抵近くに置きっぱなしにしていたりしてすぐ見つかります。ところがこの間大変な物をなくしてしまいました。通勤中ふと薄い峠に投稿するネタを思いつき、近くに書くものがなかったので仕事でも使っているノートにお便りの下書きをしました。それも下書きなのに、 A さん、クラゲさん、こんばんは、兵庫県のボンですからそのままメールで送れるくらいしっかり書いてしまいました。その後職場について、ノートからメモをちぎりました。家に持って帰ってメールで書き直すつもりでどこかにしまったのです。その日の帰り道、職場から出て気づきました。あのメモどこ行った？確かに朝まではメモはありました。あろうことか、ほとんど書き終わっていたお便りを職場に落としてしまったようです。慌てて職場に戻って机の周りを大捜索したのですが見つかりません。職場の人からどうしたの？忘れ物？と聞かれても、まさかラジオに投稿するネタを落としましたとも言えず、心の中は大パニックでした。結局ネタはまだ見つかっていません。私のネタ一体どこに行ってしまったのでしょう。まずいもん落としましたね。拾った方、ご自分の名前で投稿してくださったらいいですよ。ね、兵庫県の山本と申しますとか言ってね、ボンさんの、こういうものはね落とすとね、結構恥ずかしいですからね。特にボンさんの場合、通常な、なんて言うんですか、ライブの感想とか、そういうネタじゃない場合が、まさにネタなことが多いので、これ読まれると相当恥ずかしいですよね。日記読まれたみたいな感じな。ぜひ、拾った方は、投稿してください。おかしい。もう一つ言っちゃおうかな。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。三重県津市のうさこです。11月8日、津ベースワン、参加させていただきました。地元に住んでいながら、私、ベーワンは初めてだったんです。そう、ベースワンのことをね、界隈では略してベーワンって言うんですけど、巣が略されてるだけなんですよね。まあいいや、ベーワン。はい。動画サイトでフェイストゥーエースを知った私にとって、お二人は、最初メディアの向こう 液晶画面の向こう側の存在でした。それが昨年のクリスマスライブに初参戦し、あ、もう一昨年のことになりますね、これはね、音楽が生み出される瞬間を目の当たりにして、その迫力とクオリティの高さに心底、魅了されました。しかもライブ後は握手まで、まさに衝撃でした。それから約1年、待ちに待った地元でのライブ、自分が普段暮らしている景色の中にお二人がいる、実際津の町を歩くお姿を目にしたわけではないのですが、なんだかそのことがすごく嬉しくって、 2,3 日前から気を抜くと顔がにやけっぱなしでした。そんな米湾でのライブ、本当に楽しかった。幅4メーター足らずのステージの上、体をぶつけ合いながらのパフォーマンス、黒い壁と天井バックにギラギラしたライトに浮かぶお二人の姿、ゆるい MC と客席からの鋭いツッコミまっすぐ響く重低音、浮遊感たっぷりのシンセ、上昇する体感気温と熱を増すギターの音、時に甘く、時に軽やかに、時に強く響く歌声、それらが今まで参加したどのライブハウスよりも近く感じられるその臨場感、目の前で繰り広げられる全てに、熱気とともに空気に充満する音楽に、お二人がおっしゃるザ・ライブハウスってこういうことかと実感しました。これでもかとギターをうならせるエースさんも、両腕を広げて2台のシンセを同時に操るクラゲさんも、それはもう一瞬たりとも目を離せないほど素敵でした。さらに最も強く印象に残っているのがスクーデリアヴィンテージ、走り続ける運命の向こうへから次のフレーズへと移るその一泊、クラゲさんは垂直に、エースさんは水平に、背中合わせに立たれたお二人がギターを同時に構えた瞬間、もう震えが走るほどかっこよかった。エースさん、クラゲさん、つにお越しくださいまして、そして最高に楽しいライブをありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。ところでライブ後、無事にご飯を食べることはできたでしょうか。実はライブ前からそれが気になっていた私、お二人にも伊勢湾や熊野灘の美味しい魚介類食べていただきたいなということでね、無事に食事はね、行けましたよ。すごく美味しかったです。松坂牛の、もつ鍋、もつ焼きか、焼肉みたいなのをね、これ本当に美味しかったです。なんかちょっと味噌味なんですけども、名古屋の八丁味噌とはまた違うお味噌でね、これはすごく美味しかったですよ。有名なお店が何軒かあるらしいんですけども、ぜひ津にいらっしゃいましたら、皆さんも松坂牛のもつのね、焼肉ですか、本当に美味しかったです。ぜひお試しあれ、ね、ということで、うさこさんからねリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでスクーデリアヴィンテージ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆さんからのお便りをね、お待ちしておりますんで、それからですね、先週先々週とご紹介しております、株式会社ピュアボックスさんのね、ドッグフードドットワンフリーズドライシリーズ、フリーズドライ納豆、フリーズドライリンゴセブン、フリーズドライチーズキューブね、この3種類をですね、皆さんにプレゼントいたしますので、メールでドッグフード希望というふうにお便りと同じようにお送りください。で、厳選なる抽選を持って1名の方に差し上げますんでね、今月いっぱい1月末日消し印というか送信有効でございます。宛先を言っておきましょう。ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp こちらの方までお願いします。あとお手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。なお、ね、ドットワンフリーズドライシリーズ、こちらの応募はメールだけとさせていただきます。お手紙の方では受け付けておりませんので、メールでお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日はきっとあの雲を追い越すよ。愛